なんだかね、最近毎日、まあ、クソ暑くて、まあ、巷じゃあ39度とかさ行ってしまい、来週でもう40度超えるんじゃないかみたいな、まあ、そんなちょっと猛暑が続いてますけど、まあ、そんなね、まあ、嫌なことばっかりじゃなくてね、まあ、海だとかね、祭りだ、花火だと結構まあいろんなイベントがあったりしてね、まあ、結構開放的だし夏だし、そろそろ、まあ、寂しいね俺の人生にも、まあ、ちょっと恋のね季節なんかが到来しちゃうんじゃないかななんて思ったりはしてたんですけど、まあ、正直もうね女性とかどうでもいいかなっていうね風に、思ってしまっている、ね、今日この頃なんです。なので、今日のね放送は女性リスナーの方ね少ないとは思うんです。全然まあ、1% ぐらいいるのかな、いないのかな、多分いないんですけど、まあ、そんなね貴重な女性リスナーの方すらも、聞かないでほしいね。多分イライラするね、そういうちょっとね偏見とかもう男女平等じゃないね、そういうもう話を多分しちゃうと思う。というわけで、ね、女性リスナーの皆さんさよなら、ね、もし頑張って聞いてくれるって人いたらね、まあ、こういうダメな考えのね人間もいるんだと、ね、そういう人種もいるんだというね、まあ、寛大なところで聞き流してもらえたらなと思います。まあそんなんでね、今日はね女性、まあ、彼女もういいやっていうね感じの内容が続く、ラジオになると思いますけどもね、まあ、そんな感じで今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんは。まあもうね女性とそういう、まあ、交際ではないけどもちょっとね密な関係を築くということに対してもうメリットを感じないよね。メリットっていうねそのなんかカタカナにするからお前は人間関係をメリットデメリットで考えるのかみたいなね風に思われちゃうかもしれないですけど、普通に日本語で言って女性と付き合うことに何がいいのか見出せないとね。ちょっとこれでオブラートに包まれた感じになりますけどね、なんもないごめんね女性リスナーのみんなね、まあいないとは分かりつつもそういうちょっとね誤り入れていかないとね後々ちょっとね問題になりますから、女性団体の方からね。まあだって女性と付き合ったり、まあ、結婚とまで言ってもいいですけど、結婚していいことって何っていうと、まあセックスがありますね。セックス、まあ、あと安らぎ、あと子供、多分この3つなんだよね。あとはマイナスというか、なんか窮屈になったりとか、そっちの方が多くねっていう話なんですよ。これ完全にね固定化されたね考え方で、おいおいと、そんなことばっかりじゃねえぞとね、あると思うんです。なので今日は、お便りの方でね、まあ、男性女性構わないですよ、女性と付き合ってなんかプラスいいところ、こういうところがいいよねとか、うん、こういうメリットがあるよねとか、そういうのをちょっとねお便りでいただきたいとねちょっと思っております。というわけで、お便りこちらね、童貞ネットとねググってもらうと童貞ネットホームページ出ますので、こちらの掲示板からラジオ用スレその2というところにね、お便りいただければと思いますし、あとメールの方でもねお待ちしております。メールアドレスは radio@ doutei.net、ラジオアットマークドーテイドットネット、こちらね、まあ、どちらかでちょっとお便りいただけたらと思います。いやほんとね、他ないよね。他にメリットがないし、いやもちろんそのやっぱセックス的なね、肉体関係的なところはやはり男性ね、異性じゃないとやっぱり同性だとねまたちょっと歪んだ感じになりますから、まあデコとポコとね、オーとトツとね、そういう形でやっぱりね、まあ、性に関して、まあ、そこはすごいメリットがあると思うんですよ、お互いにね。で安らぎっていう、まあ、女性は、まあ、基本的に俺の中では女性は優しいね、生き物だと思ってますから、やっぱし安らぎを与えてくれるよね、すごく。それはすごくいいことなんです。であともちろん男女じゃないとね子供は作れませんから、でもちろん自分の DNA をね残していきたいですから、子供はまあ絶対欲しいね、自分の子供ですよ。だからでこの3つはまあ揺るがないんですけど、それ以外がね、いやーないよねと思って。だって基本的に男の友達で足りるじゃないですか、男の友達だったりあと自分自身で全てが足りて、足りないのがその最初に挙げた3つだけでしょ。でその最初の3つを補填できるぐらいのプラスがあるのかといったらないよね。例えばだよ、旅行先に行って大喧嘩して帰ってくるとかってあるでしょ、男女間結婚してても普通に付き合っていてもね。男はないよ、男同士とか多分女同士もないとは思うんだけど、同性同士だったら旅行先で大喧嘩とかありえないんだよね。なんで男女で行くと大喧嘩になるのか、誰も喧嘩なんてしたくないし、ただやっぱしイライラするんだよね、あのお互いに。違うんだよもうね、人種が性別が違うってことはもう別人ね、もう違うんだよね、分かり合えないね、そういうところですから。まあこれがね学校で学ぶ勉強の中でね、女性には男性の説明書、女性には男性の説明書で、男性には女性の説明書という形でね、ちゃんと教科書をね渡して、で小学校6年間、中学校3年間、高校3年間ぐらい、12年ぐらいでちゃんと異性というのを解剖してたね。で教え込んでいればまだわからないよ、まだ俺も彼女がいてもいいかなって思うけど、もういらないね、全く。やだもん、旅行先で喧嘩とかしたくないもん。とかあと金銭感覚が違いすぎるでしょ、女性はねえ、もう金食い虫でしょあいつら。あ、ごめんなさい、女性リストのみんなごめんなさい、あいつらとか言ってね、ちょっともう金使いすぎ、キラキラしたものに金使いすぎ、よくわかんないけど、あいつらキラキラしたものが好きだろ、うん、ごめんすごい偏見ですけど、とかね。やっぱしその自分を、まあ、美しく着飾りたいとかいうのあるじゃないですか。でももういいよと、そういうのね、化粧ばっかりして、で着飾って、で綺麗に見せて、もういいからそういうのって、普通でいいんだって。だって中学校とかで可愛かった子って別に化粧してなくたって可愛いんだからね。だから化粧なんていうのはほとんどしなくたっていいんだって。男も化粧してなくたってかっこいいやつはかっこいいわけだからね。だから女も、まあ、服はしょうがないよ、ある程度自分のセンス的なものをねアピールしないといけないからあれだけど、それもなんかどこどこのブランドのうんぬんかんぬんのってバッグ欲しいみたいな、10万円みたいな、もういいよと。100円ショップで買った財布にね、99,900円入れとけよと、その方が有意義だぞと。 いうさ考えあるでしょっていうとか、あともうだもうね不満しかないね。そんな中で俺はもう付き合えるわけがないと、女とご飯食べ行くのもそうですよ。わあごめんね、なんか女性のみんな、もしね、まあいないとは思うんですけど、まあ僕にね好意を持っていてラジオ聞いてくれてるというね、女性リスナーね、俺の追っかけの皆さんね、まあいたら僕もこんなこと言ってませんけど、ダメなんですよね、こういう人間もいるんです。ご飯も男は何事にも時間をかけたくないわけですよ。だから牛丼でいいんです。バッと頼んで1分で出てきて5分で食べて出たいんで外に。ラーメンとかもね5分で作ってもらって10分で食っても外出たいんだよ。なんでお前らは飯を食ってデザート食べてお茶を飲んでその場所1時間も2時間もいるんだと。時間泥棒ね、もう本当にもう金銭泥棒、時間泥棒だね。そういうところもう全然価値観が違う。まあ、せめてねそういう、まあ、価値観とかあと金銭感覚がね近い人であればまたね話は別かなとは思うんだけど、別にさなんか落ち込んだ時にさね異性が隣近くにいてくれて慰めてくれたらそりゃいいですけど、別にそんなの同性でも問題ないしね、全くむしろ同性の方が分かってくれるからいいわけじゃん。でちゃんと男だったらちゃんと解決策をね立ててくれるわけで、女は言いたいだけでしょ。あごめんまたごめんな女のみんな、ただもう俺ダメなんだよねもうね。そんなことでね、まあ女性はその建設的になんか解決方法を見出すというよりもちょっと話を聞いてほしい、自分の中では答えは決まってるんだけど話を聞いてほしい、そういう俺結構女の説明書を読んでるんじゃないのっていうねところありますけど、まあ読めば読むほどねなんか女性不信になっていくというか、もう合わないね女性とっていうところなので、まあとは言ってもねやっぱり時々ねまあ恋しくなるわけですよ女性は。お祭り行こうとしてるね浴衣を着た男女を見たりとかするとああいいなとやっぱり思うのは思うんだけど、これは一時のもんです。もう正直オナニーする前オナニーする後ぐらいの一時の問題ね。男性リスナーみんなわかるだろ、オナニーした後にね一瞬で女性に興味がなくなるでしょね。それと一緒なんですね。女の子いいな女の子いいなと思いつつもね、ふとねした瞬間にもうやっぱ女うざいってなるわけですね。これ断っておきますけど、全ての男性がこういう考え方ではないですね。僕偏ってますから。あとはもう東京メトロの CM を見たらね新垣結衣が可愛いとね、なんであんなに可愛い子が浴衣を着て笑顔なんだと、そう考えると彼女欲しいと思うんだけど、やっぱりね最初から言ってるような価値観とか金銭感覚とかねもうそのいろいろと考えると、もう新垣結衣を 見たところで彼女欲しいなと思わなくなってきているね。ギリギリそこは保たれてますけど、でももうそろそろ破綻しますよこのね彼女が欲しいというところは。なのでねちょっともう危機的状況なので、もしね今途中からラジオ聞いてくれてる方ね、お便り募集してますから、今女性のいいところね、付き合うだけで週に1回とかね会うぐらいだったらいいですよ。それは人間ですから、週に1回ぐらいなんか恋しくなりますよ人をね異性を。でももうなんかずっと一緒にいても多分イライラしちゃうイライラしちゃうし向こうもイライラするんだよね 100%。 もういないもん。これ男同士だから俺の行動を許せるっていうねものありますけど、こんなダラダラしてわけのわかんない生活してね、ですけど女性から見たら絶対許せないですし、もうまあ一応ね俺も今名ばかり代表取締役で生きてますけど、例えば結婚したら正社員で働くでしょ、おそらくそんな不安定な仕事辞めて正社員で働いてみたいな、でじゃあちょっとお金貯まったから独立しようかなって話するとね、そんな不安定なことやめてって、お前は何が不安定で何が安定か分かってるのかとね、いうことですよね。いかんな、喧嘩腰だな、しょうがないんですね、そういうところとか、あとお金が貯まったから資産運用したしなくちゃいけないじゃない、男だったら資産運用するわけですよ、FX したりね、株やったりとかね、もうそんなね、そんななんかもうギャンブルみたいなことやめて、もう堅実にお金貯めてってみたいな、まあ中にはちゃんとね、あの投資信託とかね、ちゃんと運用するとかね、いう女性の方もいらっしゃいますから、そういうね、もう最近はそういうちゃんと考えられる女性もいるからね、まあ一概には言えないと。あとはもうローンでマイホーム買ってね、子供ができて、そしたらもう無理ですよ、独立はできないわ、資産運用はできないわ、お小遣いはなんか月2万円だわみたいな、もう無理だって、もう好きに生きさせてくださいっていう、じゃあ結婚すんなよって話なんですけど、まあそういうね、俺もう29歳なのにまだこんなこと言ってるね、いかんねっていうところなんですけど、まあそんな感じでね、ぜひ、皆さんね、こんな俺を、ね、女性はいいもんなんだよっていうねことを教えてくださいということでね、お便り、掲示板もしくはメールアドレスで、メールの方でお待ちしてますんでね、もう一回最後言っとこうかな、掲示板童貞ネットとね、ググってもらって掲示板ありますから、ここのラジオ用スレその2に書いてください。あとは、メールアドレス、こちらが radio@doutei.net、ラジオアットマーク童貞 .net、 こちらまでよろしくお願いいたします。まあそんな感じでね、ちょっとマイクを押してしまいましたが、今日も23時からね、だいたい1時間ぐらい、24時までちょっとやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあみんなそうだよねっていう、違うのかな、意外とだ、結婚して幸せなやつ見たことがないから結婚したくないとかね、そういう人いますけど、なんかそれ以前に、まあ、結婚したら結婚したでいいんだろうけど、なんかそこに至るまでのなんかね工程は考えられないかななんてね思いますよね。じゃあまあそんなんでね、今日もよくわかんないこと喋りたいと思うんですけど、じゃあね、ちょっと皆さんからのお便りをねお待ちしてるまで一個ねコーナーをやりたいと思うんですけど、じゃあコーナーね、最終回、1日 1% で大富豪のコーナーです。最終回ですね、なぜ最終回か、まあわかるでしょうね、まあこれはね、まあ最初の資金は、13万5千です。まあその前にね、昔ドバイショックとかね、そんなんありましたけども、それはもう忘れて、今回のね、この企画、最初は13万5千でしたけども、ね、先週、まあ先々、もうずっとですけどね、徐々に減りつつ、今週初め、8万1000円まで下がりました。じゃあここから盛り返してね、頑張っていこうと。俺は FX で食っていけちゃうから、ね、お金だけ手に入ってもしょうがないよねって、寂しいもんだね、お金だけあるっていうのはっていうぐらい悟りを開きましたけど、まあ結果最終回なんですね。まあっていうのもね、もうおかしいことになってますから、日本のドルとか円とかね、まあ、そんなんでね、まあ、ざっと 今週の収支をね報告したいと思うんですけども、月曜日ね8万1000円から始まり、その日ね8万7000円なりました。そんで次の日ね、どんどんどんどんねマイナスが加算でいったので、もう嫌になってねニコニコ生放送でねそのマイナスのね、生放送をするというね、そういう、まあ皆さん飯馬とね、人の不幸は蜜の味だということでね、皆さん盛り上がってくれたんですけど、で、8万7000円が5万3000円になりますね。一気にもうねダメだねと思って、でその次の日に5万3000円から6万2000円とで、また復活して、あ、これは復調の兆しだなと思って、そしたらですね、またちょっとね、がっつりとマイナスになっていきましたので、またねニコニコ生放送でね、このマイナス分実況してね、まあ飯馬ですよ、飯馬放送を、1週間に2回やってしまうというね、ずっと祈り続ける放送ね、マイナスからプラスになるようにずっと祈る放送みたいにしてましたけど、そんなんで、6万2000円がですね3万3930円になりましたというねことです。なんか2週間前に言ってましたけどね、2週間前なんてだって14万6000円ありましたから、ね、この14万6000円を、ね、もう引き出して、ね、出勤して普通に使った方が有意義なんじゃないかっていう時は出てくるのかなみたいなね話してましたけど、そうなりましたね。もったいないね、11万円分ね、そっからマイナスですからやめますよ、もうね、てかやめざるを得ないところはある、そんなにできませんから、まあ、とは言いつつもね、まあ、こういうコーナーでやるのはねもうねおそらく最後ということで、結局結果ねこうなっちゃいましたけど、まあ、これはその近い将来ね大きなお金を手にした時、まあ、そんな大きくなってもね、まあ、月25万ぐらいね手取りでもらって、で毎月10万円ぐらいね、まあ、使わないお金が出てくると、貯金しようかどうしようかとなった時に、ようやくここでね、今日までのねこのマイナスの経験がプラスに転じるというねことになりますから、毎月 FX の口座に10万円ずつ入れてコツコツ運用するというねことです。やっちゃいけないこと、やこれだけやってればいいことっていうのはね分かりましたから、まあそのためのね小学の、まあ、勉強代ですよ。今後のね100万200万とかをね運用していく上でのね、まあしょうがないマイナス分ということで、でおそらく今後ね俺が FX、 まあ一応3万3930円ありますから、一応明日のね月曜日もやりますけどね、まあ大きくはもう勝たないのでね、でなんかギャンブル的なこともしませんので、本当にコツコツやりますね。まあいつか100万円とかになったら報告しますけど、まあならないでしょ。でまあ結果ね、こんだけやって導き出した答えというのは2つなんですけど、1つが月曜日の朝、これここで窓埋めというなんだろう、まあ行事というかイベントがありますね。よかったら、まあ、FX スペース窓埋めとかでね検索してもらうとどういうことか分かりますけど、でこの月曜日の窓埋めだけは参加する、ね、これはもう確定です。でこれは多分正直ここ10年20年30年経っても FX が個人でできるのであれば、おそらくずっと朝起きて窓埋め、これ月曜日の朝だけですから、こんだけちゃんとした窓埋めになるのはね、毎朝、まあ、月曜日だけはね早起きをしてそういう仕事をねする、まあ、これは多分確定です。であとは本当に絶対マイナスになるよっていうね、円高になるよとかね円安になるよっていうのが分かる指標っていうのがあるんですよね。まあアメリカで
ね、
失業の失業者の人数がね、こう多分こういう風に発表されるだろうと。そうしたら絶対円高になる円安になるから分かるんですね、どう考えてもっていうのがあるので。そういう時はまあ変な話落ちてるお金ですから拾っておいた方がいいということで参加はしますけど、多分今の言った2個2つのね方法以外でもう FX は多分しないとね思います。まあそんなんでね、だってもう FX 辛いんですよ、こんだけ1週間でね負けまくると、もう寝ても覚めても FX で夢にも出てくるわけですよ。なんか今週見た、まあ別にこれコーナーでもないですけど、今週見た夢みたいなね話で、もうなんかバイオハザードみたいに、もうこれ夢だからもうわっけわかんないですけど、なんか、まあ、株価が、あ、じゃあそのドル円がどんどん下落していくわけですよ。下落していくことで俺どんどんマイナスになってるんですけど、そのなんか下落がどんどん人に感染していって、これよくわかんない、もうバイオハザードみたいなウイルスが感染していくような感じで、どんどんどんどんいろんな人に下落が感染していって、うわ下落が迫ってくるみたいなね、助けてみたいな、ああどんどんで、あいつもどんどん下落に飲まれていったみたいな、そういうね夢を見ましたから、もうねちょっと病気になるので、マイナスなりすぎるとね。だから今週もう木曜日の時点で、あもうこれ FX はねそういうもうやらないぞと決めたので、そこからはね、心がすごくねなんか安心というか、ようやく落ち着いたというね、感じになってますね、安眠できてますのでね。まあそんな感じですよ。なので、まあせっかくのね毎週楽しくできていたコーナーもね今日で最終回ということで、まあいつか復活したらねまた新しい理論でね、ぜひその時はという感じですね。でもまあマイナスだからね、結局今のところね、まあドバイ食、まあその前に TBS の株を買った時にねライブドアショックをマイナス17万で、ドバイショック、ここでマイナス17万で、あと先月先々月ぐらいに、なんか1ヶ月でスロット10万負けたりで、今回マイナス13、まあマイナス10万ぐらいかです。この溜まったね負債をどうにかしないといけないんですよ結局で。全く話は変わりますよね、これ切り離して考えてくださいね。アフィリエイトっていうね、またこいつ金の話し始めたとっていうね、ことなんですけど、アフィリエイトというのがねこのようにありますね。まあ特定のねリンクから何かを申し込んだりとか購入するとね、まあその掲載主の方にね何パーセントが入ってきますよと、お金がというね、アフィリエイトというのがこのようにありますね。でまあ FX のね口座を作ると、まあ例えば1万円とかアフィリエイトで入ってくるというシステムがこの世にはありますね。また話を変えましょうかね、あ全く違う話なんですけど、童貞ネットのね、ホームページがあります。童貞ネットのホームページの、一番上のねところ、真ん中の一番上のところの上のところにバナーが貼ってありますね。今日バナー貼りました、FX 口座を開設してキャッシュバックをもらっちゃおうっていうねバナーが貼ってあります。これを押すとね FX の口座がまあ開けるようなねいろんなリンクがついています。さっきの話と全然違う話ですよね、全然アフィリエイトとかそういう話じゃなくてね、そういうバナーがありますね。なので、でそこからね申し込んだりすると、まあ最初の入金が5万円とか10万円とかするだけで、皆さん口座を開いた皆さんにキャッシュバックがあるんですね。 これはもうあの、まあ、1万円とか8000円とかね、そういうのあるんですけど、なので、まあ、ここから開くと皆さんね、ほとんどノーリスクで、まあ、1万円ぐらいが手に入ってしまうと。せっかくね、まあ、こういうね FX の話しているラジオですから、ちょっと FX やってみたいなと、ね、投資とかしてみたいなという方いたら、まあ、ここからね、口座を申し込めるようになっているので、まあ、よかったら申し込んだらね、まあ皆さんお得ですよということなんですよ。さっきのアフィリエイトの話とは全く別ですよ。ここは全くつながってないこともないですけど、まあ全く別ですよ、ね、俺が今日日曜日を潰してサイトを作ったとかそういうのはないですからね。まあもしよかったらね、このバナーのところから FX 口座を作るとみんな幸せね。そんなことです、深くは言いませんね。ぜひ、久しぶりになんかバナーとか作っちゃってね、センスがなくなってると思ってね、ちょっとね頑張んなくちゃと思ったりはしたんですけど、まあそんなね、どうですか、人助けしたいというね方いらっしゃったら、いや人助けじゃなくて、ね、もちろん自分のメリットになりますからね、資産運用を考えている方いらっしゃったら、このバナーからね申し込んだらいいことあるよ、幸せになるよということでね、ぜひ、お願いいたします。これも毎週ね、提供という形でね宣伝せざるを得ない。ただここで例えばだよ、これさっきの全然違う話で、さっきのアフィリエイトの話に戻りますよ。アフィリエイトで1件申し込みがあって、でちゃんとね口座開設できたら、まあそのアフィリエイト1万円もらえたりするシステムはこのようにあったりしますけど、ということはまあ変な話、50人の人が口座開設したら、さっき言っていたね、例えばね、俺とそのアフィリエイトは全く関係ない話ですけどね、ライブドアショック、ギリシャショックで、あとスロット、そして今回の合計でね、まあ、50万ぐらいですよ。まあ、50人の人がねもし申し込んだら、そういう50万ぐらいね、チャラにできるぐらいの力があるというね、全くまあ俺とアフィリエイトは全く別のもんなんですけど、そういうのもあるっていうね、この世の仕組みね、落ちてる金は拾っておきましょうっていうねことなんで、しつこいぞお前というねことで、まああまりねくどくどと言ってもしょうがないんですね、このねえ乞食放送かっていうね、すいません必死なんです実はね、バイトも決まんないしないんだよね。なんか数ヶ月前はバイトもさ結構あったんですよ、漫画喫茶の募集とかね、もう最近全然なくてね、これで本当に漫画喫茶で深夜の募集があったら本当にすぐ応募しようと思ってるんだけど、本当にないんだよね。やっぱり夏休み前っていうのとは、まあ、春先からね大学生とかが多分選挙しちゃってるんだと思うんで、ちょっとねおじさんフリーターにはね辛い世の中ということで、こういうねきな臭いお金の話をせざるを得ないというね寂しい状況ということで、ぜひね、お願いいたしますというところです。そんじゃあこれ大丈夫かな、こんな話ばっかりでね。そんじゃあね、お便りとかもね読んでいこうかと思いますよ。お便り、ラジオネーム、ケケケの鬼太郎さん、パルさんへ、先週と先々週のやつを聞いての感想、パルさんの年ではニキビなんて可愛らしい用語は使いません、18歳以降は吹き出物と言います、ニキビなんて青春の1ページのような言葉使わないようにというねお便りいただきました、ありがとうございます。ニキビ治んないね、もう本当に治らないね、3ヶ月ぐらい治らなくて、ちょっとは良くなってるとは思うんですけど、気持ちね、でもやっぱりニキビだよね、真っ赤だしブツブツだし、もうやだなーと思って、こんなんで面接行っても落ちちゃうよねっていうぐらいニキビなんだよね、困ったねという、あごめんなさい、吹き出物なんだよね、でもこれニキビだよ多分、吹き出物はポツポツっていうね、あーなんか出来物できちゃったわみたいな、 ね、ビタミン C 取らなくちゃっていうね、引き出物ですけど、完全にブッツブツになってるからね。まあこれはニキビなんだと、ね、青春に戻ったんだと、ね、青春の油ぎっしゅの頃にね戻ったんだとね、ちょっと思い込みたい、思い込まないとやってられないというねところで、まあ頑張りたいね、アクネ菌吹っ飛ばせってことでね、プロアクティブっていう、プロアクティブ高いんだよね、プロアクティブなんかセットで8000円9000円するからね、まあ手は出せないですけどもね、まあそんな、あとお便り、チキチキマシンさん、こんばんは。先週介護職の相談をさせていただいたものです。パルさん、あとね先週、アドバイスくれたフーコさんね、フーコさんのアドバイスとても嬉しかったです。私自身決して介護の仕事を茶化しているのでありません。実は23日の金曜日に介護施設の面接に行ってきました。30日に二次面接もあり、自分の中では一つ頑張ってみようと決心がついています。考えがかなり甘いかもしれませんが、長年のアルバイト生活から学んだことは、仕事は一生懸命やると面白くなってくるということです。また面接の結果報告しますので聞いてくださいね、というお便りです。ありがとうございます。いやー、介護はね、まあ先週すごい大変だよとね、もうかなりの覚悟がないとできないよみたいな、ね、話してね、もしかしたらちょっと腰をね、せっかくそういうなんかやる気になってるね人のね腰を折っちゃったかななんてね思っていた部分も正直ありましたけど、なんかやっぱり一つ頑張ってみようというね、決心がもしあるということでね、まあ、すごく変な、そんだけ、ね、先週大変だ大変だっていう話をした中でもやっぱり一つ頑張ってみようとね思えるっていうところはすごく強いですよね。で、長年のアルバイト生活からね学んだ、一生懸命やると面白くなるんだと仕事は、やっぱしそういう風に思える人は強いよねって正直思いますよね。仕事ってやっぱしね、まだ学生でバイトしたことないとかね、あとはバイトも、まあ、バイトしたことあるけど本当になんかちょっとちょろっとやっただけとかね言う人もいるかもしれないですけど、意外とね仕事は一生懸命ねやっても辛いっていうのは多いね。その中で一生懸命やることで面白く楽しく感じるようにねできるっていう人はね、やっぱりなんか強いですよね。俺はちょっとね今のところぬるま湯やろうなんでね、そんな大層なね考えはまだ持てませんけど、やっぱりでもなんていうの、人間、また人間的な話しますよ俺は。そういうね、中二的なね、最近ウィークなんでね、ちょっとその辺喋りますけどね、大体じゃあ睡眠時間、人間平均じゃ1日7時間だとしましょう。で働いて1日9時間だとしましょう。大体1日のね24分の16は寝るか仕事をしてるわけですよ、最低でも。したら寝ることに対してすごいお金かけるべきだし、寝具とかね、何でも分かんないですけど睡眠に関するものにお金をかけるべきだし、あと仕事ね、そんだけ毎日9時間とかもっと、まあ普通やりますけど10時間11時間とか仕事しますから、その仕事の時間をいかに充実させるかというねことをまあ重要視して生きるべきなんじゃないかとね思う中でダラダラ生きてますね。ごめんなさいお父さんお母さんね、30になったら本気出しますということです。いや本気出してますけどね、もう少し本気出しますということです。まあぜひ介護ね、頑張ってください。多分すごいやりがいがねあると思うんでね、ちょっと頑張ってもらえると、ぜひ結果の方もね聞かせていただけたらと思います。ありがとうございます。それではね、どうかな、まだあで、ちょっとね女性もう少しちょっとお便りいただいてからの方がいいかな。いや先に読んどきましょう。ちょっと先ほど最初のねお話しした、まあ 俺も女性がもう嫌いなんだと、もうそこまで言ってないけど、ね、女性不信で、あまり女性と一緒にいるなんかメリットというかいいことを感じないという話をしましたから、そうお便りねいただきました、ラジオネームダンさん、こんばんは。今回のラジオを聞いてパルさんのガチョウモ列伝が聞ける回かと、回が来るかと期待してしまいました。というのは冗談で真面目に書き込みます、本当に自分と価値観の合った女性とお付き合いできるとパートナーという言葉を再認識します。いくら話をしても尽きることはないし、一緒にいられるだけで幸せを感じたりするものです。このように簡単に話しましたが、実際は価値観の合った異性と出会うのは結構至難の業です。いつかパルさんにもそういった女性が現れることを祈っておりますというね、お便りありがとうございます。真実だね。しかも言葉に重みがあるねっていうね。やっぱそのまあ今まで価値観のあった女性と知り合ってないっていうねところなのかわかんないですけど、いやそんなこ、まあでもね難しいですよね。ただその結局思うところは、男性というかまあ親友とかね、異性じゃなくてだよ、同性の親友ねとかと同じレベルの人間性能の異性がいたら、多分これをパートナーという言葉を再認識できるんじゃないかなとは思うけど、まあちょっと劣化していてもいいんですけど、親友と呼べるぐらいの人がちょっと劣化するぐらいのね、友達と親友の間ぐらいの女性がいたら、そんなに素敵なことはないよねって思うけど、それはなかなか難しいよね。価値観が合う女性っているのかなって、本当男みたいな女じゃないともう無理な気はするけどね。まあでもね、そういう、まあ、かなり難しいっていうね話ですけど、まあ、ちょっとアグレッシブにならないとね、そんな女性に出会う可能性すらなくなってしまうから、まあ、彼女はいらないと言いつつも、そういうね本当にパートナーと呼べるような女性に巡り合うためにやっぱり努力はねしないと、別に自分の価値観を変えたりはしませんけど、もうね、ただその出会うきっかけを減らす必要はないから、ね、やっぱり増やしていかないとそういう人に会う機会が、ね、減ってしまいますからね。いないかな。まあもちろん美人がいいですけど、美人かつ性格が良くてね、男みてえな性格で処女ね、無敵なんですけど、ね、あと巨乳ね、いません。くびれね、すっぴんでも美人ね、いませんけども、まあ言ったらキリがないですからね、人間全然学歴とかいらないんですけどね、学歴とか金とか全然そういうのいらないんですけど、人間性能ね、やっぱり多少のね、頭は勉強できなくてもいいのでね、なんかちゃんと考えられる人ねがいいよねって思いますけどね。そんなね考えられない女性ばっかりじゃないよって、それもちろんなんですけど、その考え方がちょっと男っぽい考え方のね人だったりすると嬉しいんだよな、楽なんだよなって思うんですけどね。どうなんでしょうかね。お便りありがとうございます。ちょっと頑張ってねパートナー探せるようにねしていきたいと思います。それではラジオネームね、ちょっとお便りここにいただいてますのでね、まあ普通の普通オタですけども、ラジオネームラジオさん、パルさん、死にたくなったことってありますか？面白い答え期待してます。ちなみに僕はすれ違う女性の胸や足に注目していて、ふとその人の顔を見て目が合った時死にたくなりましたというねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ死にたい時はね、日々ありますよ。死なないですけど、まあ本当にこの死にたいっていうね言葉の意味はいろいろあるんで難しいですけど、本当に命を絶ちたいということはないね。それはない、もったいないもん。だったらその前に風俗行くしね、もっと好きなことするし、こんななんか制限別にしなくてもいいんだけど、制限してやっぱ生きちゃってるから制限しないで生きるしね。 まあそれこそ死ぬ気になったらみたいな話ですけど、本当に死ぬんであればね、うん、そんな好きなことしますけど、まあ死にたくないしね、まだまだ。もったいないよ、死ぬの。ね、たまに、女の子で、美人でね、美人で、おっぱい大きくてくびれていて、すっぴんでも可愛くて、男勝りみたいな性格で価値観が近いような女性かどうかわからないけど、ね、そんな子も自殺をしたりするわけでしょ。お前自殺するなら、ねえ、俺んと来いよと。そう思ってる男性は多いと思うんですけど、ねえ、そんだけ、普通にね、全然、女とかね、関わりを持って、来ていない人間としてはそこの需要ねあるんだよ。その死ななくても、ね、受け入れる需要はいくらでもあるのに、なんで死んじゃうの、もったいないよと。一生食わせてあげるからね、死ぬなよ、もったいねえというふうに思ったりする時もあるじゃないですか、ね、男性の皆さんね、結婚してくれね、俺一生結婚できないと思ったけど、どうせ死ぬ気だったら俺と結婚してくれと、ね、その君の人生ね、そこで立っちゃうよりは多少人を幸せにできるよと、結婚してくれると俺がみたいな、まあ、ありますから。だからまあ死にたくはないんですけど、まあ命を絶つんではなくて普通に死にたいというね、口癖が死にたいですから、もう死にたい、もう死のうかなと、ね、そういう発言ばっかりしてますから、まあ日々ですよ、本当に、いかん、弱気になっちゃいかんけどね、まあ正直、もう、りそな銀行もね、まありっちゃんもマイナス40万ということでね、死にたいんですけど、ね、FX も、13万5000円から3万3930円になって、死にたいんですけどね、漫画喫茶のバイトもなくて死にたいですし、ね、名ばかり代表取締役の仕事もね、まあ、まだ軌道に乗りませんから死にたいしね、友達から電話かかってきてもめんどくさくて電話出れなくて死にたいとかね、死にたい要素満載で逆に生きてる、ね、マイナスとマイナス、ね、かけるとプラスですからね、生きる力が湧いてくるというね、ところなのか、ふて寝をして次の日ね、元気に復活とかね、まあオナニーすればね大体大丈夫ですから、死にたくなったらオナニーして、あ俺何やってたんだろうと、寝よ寝よってなりますからね、そういう方法ね、皆さんぜひ使ってください。男性は大体まあオナニーすると、まあ、一番死にたくなりますけど、この世でね一番死にたくなる瞬間はオナニー後ですけどね、まあそれもね、全然命を絶つレベルではなくて、ああ死にたいとね、今すぐ死にたいと、そういうレベルの死にたいですから、ね、ぜひ人生迷ったらオナニー、これね確定、救われる道ですからね、これはもうもちろん、あの俺が宗教団体を作ったらね、まずオナニーをしろとね、解いていきたいという、まあ、信念のもとね、やっていきたいと思うんですけども、じゃあラジオネーム、東西南北さん、こんばんは、はじめまして、東西南北です。私は男みたいな女です、しかもオタク、ブサイクですが、でも花の女子高生ですよ、どうですか、こんな書き込みする子でよかったらお嫁にしてくださいと、追加で、今まで受験で生放送で聞けませんでしたが、初めて聞かせていただき感動で指が震えています、やべえ今世紀最大の感動ですという、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。いやー面白いね、受験生だった方が、ね、書いてくれて、受験そうか終わったんですもんね皆さんね、そうか、じゃあ高校生ということでね、花の女子高生からのお便りということでね、オタクの、いやオタクは文化ですから、やっぱしね好きなことがある人はいいと思うんですよ。もう俺女の嫌いなところまた言おうか、女の嫌いなところ、趣味 あるの女性って、偏見ですよこれ。なんかスイーツの美味しいお店を探すとか、旅行とかね、雑誌読む、映画、恋愛なんとか、もういいよみたいな、なんかもっとなんかちょっとないの面白い趣味っていうね、そういうところですから。オタクは俺は一つありだと思うんですけど、いや本当になんかもう少し、これ女性リスナーさよなら本当にね。なんか思った、面白いことしてる子はねすごい多分魅力的だと思うんですよ。あの子ね、こんなことしてるけどどうなったかなとかね、普通思う。だ男だったらみんなそうなんですよ。普通に、あいつ今あのなんか始めたって言ったけどあれどうなったかなみたいな、気になるなみたいなんで電話して最近どうって話するけど、女の子電話して最近どうって言っても、今日会ったどうでもいい、つまんない、ごめんそんなことないですよ、ね、女の子に電話すると今日会った、ね、その子が感じた楽しいと思ったような一日の流れを時系列ごとに、淡々とずっと喋ってくれて、オチは何、うん、全然そういうのないけど今日会ったことみたいなね、ごめんなさい、ダメなんだ、もう女性がもうダメになってるいかんな。だからね、もっと人を楽しませるようなね、話、オチのない話でもいいですよ、ただ内容が面白ければね。でももう今後出てこないようなね、なんとかちゃんっていう子が今日みたいな、いやもう知らんわと、その子も今後あと1年間出てこないような子だったらもうそれ友達っていうくくりいいでしょってね、友達が今日みたいな言えばいいのに、今日なんとかちゃんがって、なんとかちゃん誰って、うん、なんとかちゃんっていうのはね、いらねえんだって、友達がって言えばいいじゃんみたいな、そういう思考が、嫌いです、女はね、ごめんなさいね。まあそんなんでね、まあこんな放送でよかったらぜひ、継続して聞いてくださいね。まあもしくは今のね話で、今日で聞くのやめますよね。女性の方いっぱいいらっしゃると思いますけど、でも意外と多いと思う、男でねそういう風に思ってるやつもね、まあ分かっている中であえてうんうんって言ってくれる優しい男もいると思いますけど、イライラってしてうなずいてるやつもまあねいるんですよ、このマイクの前に、ね、いますから、まあ、そういうのも分かってもらえるとね、嬉しいなと、もう少しね面白い話をしてくれと、ね、思ったりはするんです。あとは本当にその1回しか出てこないようなやつの名前を出さないで、友達、バイト先の友達でとか、そういうくくりにしてください、ね、お願いします、イライラしますごめんなさい。はい、そんなんでね、じゃあ、あとお便りね、いただいてます。ラジオネーム王様。元 AKB のメンバーの AV についてですが、中西里奈という元メンバーが山口莉子という名前に改名して AV を出すそうです。アリスジャパンという会社から出されるそうです。とってもショックでなりません。僕はこんなもの絶対に買いません。こんなもの買うより CD10 枚買った方がマシですよね。お便りいただきました、ありがとうございます。 AKB 元メンバーがね AV 出るということで、まあ、ちょっとググってしまいましたけどね、画像でね、まあ、僕も AKB あんまり詳しくないんでね、まあ、ほとんど分かんないですけど、まあ、顔名前が2人3人分かって、顔が5、6人分かるぐらいの、ね、そういう、まあ、おっさんも多分このくらいのクオリティでしょうっていうところなんですけど、で、まあ、中西里奈ね、ググると。まあ、そんなに見れなくもないというか、まあ僕はね、ウエットアイア、荒垣結衣のね、ちょっとこの2強がいますから、他の女性を見てもね、あんまりうずかないんですけども。まあ別に、AV で出たらぜひ見てみたいというね。僕はね、雑食なんでね、雑食なんでどんなのでもね、見たくなってしまうんですけどね。ラジオネーム王様は、まあ、あまりね見たくない、だったら CD 買うよと、だったら AKB に貢献するようなね CD10 枚買っちゃうよっていうねところなんでしょうかね。 まあ AKB すごい盛り上がってるからね、今どのチャンネル回しても AKB 誰かしら出てるからね、怖い、ちょっと秋元帝国怖いみたいなねところありますけど、僕の周りでもね AKB ファンがねちょっと一人増えてましたからね、ちょっと怖いんですけどね、なかなかねこの年で AKB ファンってなかなかいないですからね。まあもともと僕もアイドルとか好きでしたしね、その友人もアイドルとか好きでしたから、昔ねその友人と一緒にアイドルのねイベントに一回行ったことありましたからね。まあそういう先天的なアイドルオタク DNA を持ってしまってる人間にはやっぱ AKB はなんだかんだで響くというねことなんですよね。次の新曲はね、オリコン1位間違いなしですかね、やっぱり。まあもう昔のねモーニング娘。みたいなねちょっとあのブームが来てるような気はしますけどね、メディアの煽りと合わせてね。まあファンに愛されるね、ちょっとファンに愛されているのにちょっとファンにね、ひどい仕打ちをする時もありますけどね、ぜひまああと数年は楽しませてねもらえると嬉しいなとね。やっぱり若い女の子がねテレビ出てるとね、まあでも俺女嫌いだしな、イライラするしな、うん、どうでもいいです、ごめんなさい。もうね最近もうダメなんだね、女見るとイライラするという病気ですからね、もういいんです。もう新垣結衣の東京メトロのね CM を見てね、多分ウェブサイトとかでねメトロのホームページ行ったら新垣結衣の動画がありますから、ぜひもうこのラジオ聞き終わったらねみんなその動画を見て癒されてください。もう僕にはもうそれしか言えませんね。あとラジオネームピンポンさん、パルさんこんばんは。最近考えた可愛い女の子とエッチする方法を、投稿します。素敵だね、まずおなきんします。それで毎日可愛い女の子のことを考えながら出ます。そうです、夢の中でセックスの方法なのです。なので無性は、免れません。くだらないですよね。 FX ばかりじゃなくてちゃんと職探しも頑張ってくださいね。それではラジオ頑張ってください、楽しみにしています。ではというねお便りありがとうございますね、可愛い女の子とエッチをする方法ね。おなきんして毎日可愛い女の子のことを考えて寝るとね、夢の中でセックスができるよというね。やだよ俺もう29になって無性とかしたくないよっていうねところですけど、まあ僕はあの夢の中でね動けるタイプですから、まあたまにはね、女性と交わるね、夢を見るんですけどね、まあ自らの力でねこれは夢だと思った瞬間ににょたいにょたいって思い込んで女を出して挿入するぐらいのところでやっぱりもうね脳が起きちゃうんだよね。だからちょっと入れるか入れないかわかんないところで起きちゃうことがね多々ありますけどね。あとはなんかやべえちょっと無精してるかもとか思ってバッて起きて無精してないとかね、そのパターンがあります。はい、こんにちは、29歳です。もう7月も終わりで、あとだって8、9、10、11、あと4ヶ月で俺30歳なんだって。しっかりしなくちゃね本当にねというねことです。じゃあお別れのねちょっとコーナー行きたいと思います。今日ね喋れなかったこととか、あとちょっと読めてないねお便りとかをざーっと読んでね終わりにしていきたいと思うんですけども、あとはねちょっと読めていないお便りがあればというところですけども、パソコンがはい大丈夫だ、はい、じゃあラジオネーム東西南北さん、まあいろいろさっきちょっとねお便りいただきましていろいろ僕も言いましたけど、ラジオね聞き続けます。でそして私もそう思います。仲良くないならそれでいいじゃないみたいな、ただ単に私が付き合いが下手なだけなんですが、私は明日初めてのアルバイトの面接です。こんな書き込みする子が、緊張で心臓が口から出そうです。おえっとしてます。何かアドバイスがいただけると嬉しいですというねお便りいただきましてありがとうございます。まあそうだね、仲良くねならないならもうそれでいいじゃんみたいなね ところありますけど、まあその反面仲良くなりたいの実はみたいなね、そういうところが結局はもう天の弱ですね、僕もね。なんですけど、まあもちろん素敵なね異性がいたらぜひ付き合いたい、それは変わらないんですけど、ただもうそういう異性がいなすぎるので、もういいや、ちょっともううんざりだわっていうねところでね、そういう女性不信具合ですけどね。で、あとはまあ明日ね初めてのアルバイトということで、なんかね緊張してるからアドバイスくれると嬉しいぞということなんですけども、まあ面接何回行ってもね、ビビるから、まあ履歴書だけねしっかり書いて写真貼って、でまあ絶対聞かれるのは、なんでねこのバイトをね志望したんですかということを聞かれるから、その答えだけ覚えていけばまあ問題ないですからね。まあ頑張って、何事も経験だからね、まあ落ちることもありますし受かることもありますから、まあそんなに緊張せずね、受けたらいいんじゃないって言いつつ、俺もまあ毎回バイトの面接ね行くときは緊張してビビるんですけど、まあバイトが終わったらね、なんか楽しいことをしようっていうね考えて、まあいいじゃない、帰りにね、ちょっとオタクだということだからさ、面接終わって終わったらじゃあ帰りにね、新しいね新刊のコミックを一冊買って帰ろうと、ウキウキしながら面接行けばいいさというねことでね、新作のゲームを買おうとね、新作の同人誌を買おうと、それまずいのかもしれないですけど高校生はね、そんな感じですから、まあそういうウキウキをねちょっと後ろに置いといてあげるとね、この後っていうね、多少はいいんじゃないかなと。あとは、ね、ちょっと喋り続けて喉は痛いですけど、俺は緊張したら面接の前にゲーセンに行きます。やっぱ自分の落ち着く空間にねちょっといると少し落ち着くので、やっぱりだから面接の30分ぐらい前にゲーセンに行って、ゲーセンでね、なんかスト4とかやって、で、まあ、いつも使っているガイルをね使って、まあ、思い通り動くと、いつも通りの自分が再発見できて、そのテンションでバイトを、ね、面接すると、まあ落ち着いた心でね、うん、まあ、ソニックブームで、ね、ジャンプしてきたアッパーみたいなね、そういう冷静さをね保てますから、まあ、そういうところもいいんじゃないかなと思うんでね、まあなんか近くに自分の落ち着けるところとかを、ね、見つけて、そこでちょっと休んでから行くっていうのねいいかもしれないですね。真面目でしょ、たまには最後の最後で真面目だったということです。まあ今日ねあまりお便りね、女性のいいところね、についてねお便りあまり来なかったですけど、生放送だけじゃなくてねポッドキャストで聞いてる人もぜひ、女性のいいところをねお便りください。来週読みますからね、ほんと女性異性ね、まあ価値観の合う子いたらね、だって男だって男同士だって価値観あったとしてもやっぱそんなにうまくいかなかったりもするわけじゃない、友達としてね。そう考えるとさらにその女性というね異性という部分が入ってきちゃうとね、正直辛いと思うんだよなってねちょっと思っちゃうんですけどね。まあそんな感じで、まあそんな中ね今週話したかったことは、まあ美容室ね今週行って、なんかもうほんと久しぶりに数年ぶりぐらいに女性の美容師のね方で、まあね、せっかく髪の毛切ってもらうのからね、男よりは女の方がいいなって思っていたんですけども、まあね雑談というか話してる時にね、夏職場のみんなで海行くんですよってね、そんな話をして、海でバーベキューするんだと、ただやっぱりその時ね水着になるんで、ちょっともう水着とかちょっとなるの嫌ですよねみたいな話になって、そうですねみたいな、ちょっと変な、ちょっと水着とかって話をされるとね、なんかうろたえてしまう僕がここにいますけど、だって女と俺行ったことないんだもん、プールとか海とかね。だからね大体ね 水着だから大丈夫だもんみたいな女がいますけど、よく考えて、あれ全く下着と同じ面積しか肉体隠してないからね、あのこれ店パンだから大丈夫だもんとか、これ水着だから大丈夫だもんとかいう女がいますけど、完全に下着と変わりませんね。別れ、まあ逆にそういう自己肯定をしてね、女は露出をして誘惑して男から金をむしり上げようとしている、ね、そういう邪悪な邪悪な人種なんだというね、思い込みが激しいですけど、あとは、今週ね歯医者行って、で歯医者さんがね歯科助手の方なのかな、女の方だったんですけどもね、おっぱいがすごい顔に当たるというね、ありがたいね、風俗じゃないですよ、イメフラじゃないですよ、普通の鹿ですけども、おっぱいが当たると。ただこの人ね、なんかその委員長みたいな人がね俺の口の中いじってて、じゃあこれとこれちょっとやっといてみたいな言われて、その人が代わりにやったんだけど、途中で他のね、助手みたいな方と、どこやったらいいかわからないんですけどみたいな、こそこそ喋ってるのが俺に丸聞こえっていうね、そういうちょっと不安だけども、おっぱいを顔に当ててくれたから、プラマイゼロというねことで、まあそんな女、もう女好きなんだけど、ちょっとね週に1回でいいよな、そんなになんか常にというね感じだと辛いなって思ったりする。あと先週おからね、おからを食べたいという話をして、近所のねスーパー行ったらおからがなくて、で、近くに豆腐屋さんがあってね、目の前通ったらね、まあ、その歯医者の帰りですけどね、おからが売ってたから、おから買って、家でおから調理してね、砂糖、醤油、みりんとちょっと油揚げも一緒に買って、ね、油揚げちょっと煮込んで、でおから入れてね、ぐりぐり回してみたんですけど、まあ美味しいんですけど、結局一人暮らしですからね、あのおから一袋結構な量で70円ぐらいですんごい安いんだけど、全部食い切れないっていうねところで、でなんかね人に聞いたら、おからはすごい足が速いと、すぐ腐っちゃうから気をつけた方がいいよって言われて、へえそうなんだと思って、でも、まあ、部屋クーラーつけてるし問題ないかなと思って、まあ、残ったやつね、まあ、鍋で作って鍋ごと食ってたんですけど、で食ってて、でちょっとなんだろう、台所の方に置いといたんです、まあ、そんなに暑くないですよ部屋も、なんだけどなんか 1,2 時間したらねもう酸っぱい匂いがしてんだよね、足早いわおからと思って、ね、ちょっとおからのねこのスピード感ですよね、ちょっとびっくりしたっていうところ、まあもうおから食わないわ、飽きたよ、ね、おからダイエットいいと思ったけど、おから飽きた、すぐもう無理、ちょっとね作らないですね。あとはなんだろうね、あなんかこの間ニコニコ生放送見ていたらね、いいこと言ってる人がいて、お金は増やせるけど時間は増やせない、ちょっとね真理だなと思って、お金はいくらでも、まあ、増やそうと思ったら増やせるわけですし、いっぱい仕事したりとか、でも時間はもうね無限じゃなくて有限の中でどんどん減っていっちゃうから、時間というのは増やせないんだから、お金を増やすことを、ね、頑張るよりも時間を有意義に使うことを頑張った方が人生はいいよねって話をしていて、あこれはこれで真実だなとは思いつつも、まあお金をねうまく使うことで時間をねうまく使うこともできますから、なのでまあお金増やすだけ増やしちゃえばね、逆にまあお金をねうまく使うことができるので、まあどっちもどっちっちゃどっちもどっちなのかなと思うけど、ただ年は取っちゃうからね、そういう意味ではその年齢じゃないとできないことというのはやっぱしておいた方がね、後々はそこは逆行できない、元に戻れないので、まあそんなことを思ったりとかね。あと100円ショップ行って、100円ショップすげえなって、やっぱり100円ショップ素敵だなと思ってね、最近コンビニばっかりでしたけど、 100円ショップはね1時間でも2時間でもねいられるね、本当に。だから家の近くに100円ショップあるっていう人はね、すごくいいなと、ね、昔はね俺の家の近くも100円ショップあったんですけどね、今は全然ないので、次引っ越すときは100円ショップの近くに引っ越したいなと思いましたとさ、というねところかな。あとまあ別にないかな、ね、そんな感じでお便りもまあ読み終わったのでね、じゃああと最後何でも喋りたいこと喋るけど、あと2つあるんだけど本当はね、俺はねあのチビデブメガネハゲニキビジンマシンみたいなね、そんなになってますけど今、それってね、ドラゴンボールのドドリアじゃんっていうね、チビデブ、まあ、スカウターとメガネはイコールですから、チビデブメガネハゲニキビジンマシンみたいな、はい。でもドドリアよりは多少見れるっちゃ見れるんじゃないかなと思ってるんですけどね、まあ、そんなドドリアでもいいというね、女性、俺の好みの女性、イライラしない女性ね、ドドリア好きの方がいたらね、ぜひ、アプローチいただけるとね嬉しいです。ないなぁ、でもね花火大会行きたいなとかたまに思っちゃうんだよね、なんだかんだで、ね、女の子とやっぱ花火大会というね、楽しいよねって思うけど、その時はいいよ、その日はいいよ、花火大会だけの場合だったら、そういうそれだけじゃないしね、なんかいやーね、大人になるってね。であと長いね、もっこい、もっこい、いいかな、ピーターの法則っていうのをね今週、ちょっと耳にしまして、2チャンネルとかニコニコとかのね、やってるひろゆきって言いますけど、ひろゆきがね何あの人、勝間さんって言うでしょ、勝間、女のね勝間さんからちょっと聞いた話ということで、ピーターの法則っていうのがあってっていうことで、面白い法則なのでぜひ皆さん、ググってウィキペディアでね、調べてみてください、ね、皆まで言いません、ね、長いからです。じゃあそんなんでね今日はこの辺かな、よくわかんないね、最後はいつもグダルというねこのパターンね、これはこのグダルというのが安定しているというねところで、来週は7月終わっちゃって8月の1日、うわーもう8月、8月上旬は暑いらしいよ本当に、7月どころじゃないらしいですけども、まあそんな7月終わって8月1日、また11時からね、23時から1時間ぐらいやっていきたいと思います。まあ引き続きね、お便り、こんな女性、女性のいいところね、メリットとかね、お便りいただけたらね嬉しいです。まあちょっと全部読めるかはラジオ中に読めるかはまたあれですけどもね、普通に全部いただいたお便りは目通してますのでね、参考にさせていただきたいと思います。あとまあ最後ね、くどいですけど、童貞ネットのホームページの一番上のところに貼ってあるバナーで FX 講座の解説のね、サイトがねリンク貼ってありますから、そこから講座解説をするとみんな幸せだぜっていうことだけをね一言言いたいですね。このカス野郎がってみんな思ってると思うけど、女のことをボロクソに言ってお前は銭のことしかあとは頭にないのかというね、そうですね、ごめんなさいです。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあね、また来週ねお会いいたしましょう。ではさようなら。